重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツが始まります。昨日からね、九州で大豪雨になりましてね、これは大変なことになっております。被害に遭われた皆様方のお見舞いを申し上げますとともに、中にはお亡くなりになっている方もおられます。ご冥福をお祈り申し上げます。行方不明の皆さん方は一日も早く一刻も早く見つけ出されて、ご家族皆さん安心されることを心からお祈り申し上げております。それでは今日のゲスト、今日はね、若手ですよ、行政書士の前田晋作さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、なんか若々しいですね。なんかね、自分もおっさんくさくなったような気がするんだけど、前田晋作の晋作は
高杉晋作と同じ晋作です
ということでね、まあ、高杉晋作はまあ、で今前田さんはおいくつ？
今年32歳になりました。
32歳の頃に高杉晋作はもう死んでたっていうね。
そう、ちょっと昔は憂鬱でした
ねえ、でもそういう、親御さんからそういう名前を授かって、まあそれにふさわしい生き方をしていこうというようなことを、
名前負けしないように日々頑張ってます
という、行政書士、何年目ですか？行政書士なんて
今年3年目に入ったところです。
なるほど。まあちょっとね、社会キャリアも少し経て、行政書士になられたという前田晋作さんに今日は話をこの後伺っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
お願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、それでは行政書士の前田晋作さんに今日は話を伺っていきたいと思いますが、最近なんかね、いいことあったらしいですね。
はい、5月6日に結婚することができました。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
奥さんなんてお名前なんですか？
知恵と言います。
知恵さん、
千の恵みと書いて、
千の恵みと書いて新作と知恵で、
はい
ね、新婚ほやほやでございますけれども、今日もね、本当は一緒に来てもらいたかったというか、もらえたのかなと思ったけど、
すいません、ちょっといろいろ所用がありまして、ね、申し訳ないです、
ね。僕も今日前田さんにね、今晩出てくんないって頼んだとこなんで。
あ、そうですね。お昼頃電話いただき、
その無茶ぶりに奥様ではさすがに付き合わせられなかったと。
申し訳ございません
こちらは申し訳なかったですさて、行政書士としてまだ3年目のね、新進気鋭の前田さんなんですけれども、人生ちょっとね、人生話さっき聞いてたら結構、なんていうのかな、ディープな、ね、
はい、
幼少期からなんですかね、こう集団生活に馴染めない子だったんですね。
そうです。保育園からはなんかお昼寝時間に脱走してしまったり、小学校は5年間ほど不登校で1年間ぐらいしか通っていなかったりいうことがありました。
なるほど。しかし保育園から脱走する保育園児って何、一人で脱走しちゃったんですか？
お昼寝時間に、はい、みんなが寝て、先生がいなくなったら、寝たふりをしていて起き出して、
バッと、
そうです、壁を越えて逃げていくみたいな
どこまで逃げちゃったんですかね。
一応家まで行こうとはしてたみたいですけど
本当にえらいことになってましたね。しかしね、それで途中で捕まったわけですか？
あ、そうです。お迎えというか道で見つけられて連れ戻されました
いやいや、まあね、今だから笑って振り返れるけど、結構危険ですよねそれね。
そうですね。あと先生方にすごい迷惑をかけたっていうことを、すごく申し訳なく思ってます。
なるほどなるほど。まあ小学校もね、まあどことは言いませんがね、市内、岡崎市内の学校で5年間不登校って言ったね、家にいたんですか？
そうですね、家にいたり、まあ、あとは校長室、保健室とかに通ってはいたんですけど、まあ、親元にずっと実家にいて、いろいろと個人的に勉強したり、テレビ見たりとかして過ごしてました。
ね、さっきも少し話聞かせてもらってたんですけど、そのあくまで集団に馴染めないみたいなところがあったのであって、なんかこう家でずっとゴロゴロしてるというか、なんとかな、何もしないわけじゃなくて、特に どうして過ごしてたんですか？
NHK の教育テレビとかを見て、まあ、自主的に勉強したり、あとは母親が高校の教師を昔していたので一緒に科学の実験をしてもらったりとかして過ごしてました。
だからもう先生独り占めみたいな感じですね、言ってみればね。
そうですね、いろいろ本当にいろいろ教えてもらいました。
これ以上の教育環境はないってぐらいの実は教育環境だったかもしれない。俺も今だから言えるみたいな感じ
だけど。そうですね、今だからですけど、親とかは怒ってるかもしれないです。
まあ大変だったと思いますけどもね。でもそれで、小学校はそんなことだったんだけど、
はい、
中高大と行かれるわけですよね。
はい、
うん、
中学校は私立の中学校に親に行かせていただいたので、
うん、
ちょっと遠くの豊橋まで通ってて、高校は公立高校の自習館高校に、
うん、
通わせてもらって、
うん、
大学は京都の方に下宿もさせていただいたので、うん、京都でちょっと長い間過ごしてました。
ちょっと長かったのかな。そこは深く突っ込みませんけど、まあしかしね、そうやって結局、まあ逆に僕なんかだったらその集団じゃないと生活できないんですよ。要するに友達と一緒じゃないと寂しいっていうか、うん、一人でいられないみたいな。
あ、はい、
まあ、どっちかというと世の中そういう人の方が多いと思うんですけどね。一人で何をしてたんですか？
結構一人でいる時間は本を読んだり、うん、まあ、テレビを見たり、いろいろとなんかインターネットを見たりとかをしてたんですけど、やっぱり本読んでる時間がとにかく長かったです。
はあ、特に、まあ、大学時代この本、大学時代もそうやって一人で過ごしてたわけですか？
そうです、基本下宿先で一人で本を読んでずっと。
いや、ある意味すごいんですけどね。僕なんか毎日友達っていうかね、まあ、部活もやってたんですけど、うん、まあ、そういう集団、人がいなきゃ生きていけないみたいな周りに、うん、っていう人間だったんですが、お一人で特に今に至るまで感化されたこう領書というか。
先生、やっぱり山崎豊子さんの白い巨塔ですとか、 あと司馬遼太郎さんの坂の上の雲とか、歴史上の人物たちの偉人のそういう生き方みたいのがすごく勉強になって、うん、特にこの岡崎を舞台にしている家康の覇王の家っていう、うん、まあ、特に面白かったです。
あれは大成した家康公じゃなくて、なんか若い頃の話でしたかね。
そうです、
うん、
家康のまだ長久手の戦いで秀吉の下に着くまでの、
うんうんうん、
若い時期、まだ今川の人質として三河で苦労してた頃の話が中心です。
まだ負けが込んでた時期ですね。
そうです。
戦えば負ける、死にそうになるみたいな。
そうですね、も
うそういう時代、まあ、それがやっぱり効いてるわけですかね。なんか
そうですね、なんかまだまだ自分自身がなんかどこに行くのか定まらなくてフラフラしてた時に、そういう偉人たちも若い頃苦労してたんだっていうのを読んでると、なんか自分もまだまだへたれちゃいけない、頑張らないとっていう、なんかなんとなく方向性を自分で探ってることもあって読んでたました。
なるほどなるほどね。まあそうやってなんつうんだろう、まあこれはね、その行政書士っていう今の仕事、まあどんな仕事でもね、どんな仕事にたどり着くにしても、その基盤になるようなところがね、やっぱり学生時代までに身についたっていうところなのかもしれませんけどもね。
そうですね。
で、まあでも親御さんもえらい苦労かけてね、まあ、周りの方もそうかもしれないけど、
本当に親にはもう感謝で頭が上がらないっていうか、本当よくありがとうございましたっていう言葉しか出てこないです。
ね、で今度ね、ご家族もできて、どんな心境ですかね？
そうですね、やっぱりこれまで家族の方々にいろいろと支えていただいたので、うんうん、まあ、彼女自身に福山雅治の曲でプロポーズしたんですけど、福山雅治の歌詞の中にある言葉をちょっと自分自身の中で今後一つの座右の銘というかにしていきたいなと思って、与えるものから与えられるものになりたいなと思ってます。
あ、なるほどね、そういう名曲、お、なんか流れてきましたね。気が利いてますね、 FM 岡崎さん。
与える人へ変わって行けたなら、
そうですね、これサビですから、
そうです、
みんな聞きたいと思って
ます。あ、私の答え、自分自身も聞きたい。
いつかおばあちゃんみたいに可愛い笑顔で、あなたとなら
フェードアウトしてしまいましたけどね。
ありがとうございます。
この時もちょっと聞いてたかったですけど、まあこういう心境だと。
そうです。
ちょっとこの試み初めてなんですよね。曲を入れて挟んでみ
る。ありがとうございます。
あのまあそういうことでね、今、まあ、まさに岡崎で、
はい、
まあ昔の前田さんとは、まあ、違うというのかね、こうそういう逆に昔があったから今力強くやれるのかもしれませんけど、
はい、
今なんか商工会議所の青年部とか、
はい、そうです、商工会議所の青年部と、はい、今年の1月からは岡崎の青年会議所にもあの加えていただいて、
うん、
なんかその自分自身育ててもらったからこそ地域の恩返しができたいな、うん、していきたいなと思ってあの日々頑張らせてもらってます、
うん、なるほど、なるほどね、商工会議所青年部もなんか大きな大会ありましたよね、はい、私もちょっと顔出させていただきましたけど、はい、
去年はあの東海ブロック大会ということであの、はい、愛知岐阜三重の各地の商工会議所の青年部へ岡崎の大会をアピールするためにあのキャラバンということで連日あのいろんなとこにあの行かせていただきました。
うん、やったり JC もね、
そうですね、自身もあのワンパク相撲ではあの司会をさせていただいたりして、うん、あのいろいろなことを経験しそこから、まあ、学ばせてもらってます。
うん、司会やってましたかね、いつ、今年、
あ、そうです、今年の時に、
今年僕行けなかったな、今年はちょっと行けなかったんだ。そうか、行ってたら見かけてたわけですね。あ、そうですか、失礼しました。ちょっと順番逆かもしれませんけども、そもそも行政書士ってどういう仕事をやってるんだろうかというのもご存じないリスナーの方もおられると思うんで、ちょっとご紹介していただけますか。
はい、具体的な私の今仕事はあの車庫証明で自動車登録ですけども、
うん、
あの行政書士の中の方々にはあの外国人の方の出入国の、まあ、在留資格とかが適正にちゃんと取得できるような形のお手伝いをさせていただいている方があの結構多くいらっしゃいます。
なるほど、なるほど。まあボリュームとしてはやっぱり車庫証明とか自動車登録の仕事ってのは多いんでしょ。
そうですね、あの各いろんなディーラー様からあのお仕事をいただいているので、うん、あのちゃんと車庫があるところで車が登録できるような形でお手伝いさせてもらってます。
うん、でね、外国人のこれ、まあ、最近あれですよ、あの私も国政府の出入国管理政策もね、
はい、
これ大変あの重要な局面を迎えていると思うんですよ。特に愛知県は東京に次いで多いんだったかな、はい、とにかくたくさんの外国人労働者があの日本でこの愛知で特に三河で働いておられるわけなんだけども、はい、まあね、移民がいい悪いというところもいろいろと議論があの百出してますしね、
はい、
からまあこれでも一方で企業さん本当人手不足ですもんね。だから現実問題として外国の方に働いていただいて、で働いていただく以上は外国人の方もそれぞれね、ご本人はもちろんですけど、それこそ家族がいるわけですからね、そういう方々にあの、まあ、トラブルとかなんだろう、いろんな在留資格の問題が出ないようにきちっとやるという感じですかね。
そうです、うん、なかなか日本語を読めない方も多いので、適正な手続きがちゃんとできるような形でのお手伝い、ちゃんと入国できるような形でのお手伝いさせてもらってます。
やっぱり結構手間がかかるというか、あれですか、コミュニケーションそのものですからね、結構大変ですかね。
向こうの文化もいろいろ違うので、うん、でもやっぱり日本でちゃんと働けるように安心して働けるようなお手伝いってことがすごく大切だなってことを感じてます。
そうですね、まあ、この岡崎三河でみんながハッピーになれるように、
はい
ね、行政書士、まあ、独立というか今共同経営で、
はい
ね、あのやっておられるということなんですけれども、あの前田晋作さん、これからも頑張っていただきたいと思います。分かって、新進気鋭の行政書士前田晋作さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。